マブンのリーサイドさあ、ということでリブでございます。そういえば、まあさっきオリックスお優勝おめでとうなんて言いましたけれども、我がジャイアンツは今日をもって、まあ事実上シーズンが終了しました。
もうダメでした。
クライマックスがですね、まあ今横浜 DeNA ベイスターズとクライマックスシリーズ争いをしてるんですけれども、ジャイアンツも横浜も残り4試合っていう段階で、横浜が4連敗して巨人が4連勝しなきゃ無理っていう状態になり、今日横浜が勝ったことによってもうクライマックス消滅しまして、でもうジャイアンツはなくなりました。
お疲れ様でした。
そうね、まあそもそも何日か前に自力でのクライマックスシリーズ進出がなくなったんですけど、まあその時、その試合確か日本放送でも中継やってて、日本放送の中でもそれが流れてたんですけれども、まあまあ仕事しながらだから何の気なしに聞いてるわけじゃないですか。
はい。
で、まあ8時台の8時半過ぎぐらいだったかな。うん、ふと、こう聞いてるけど途中経過がわかんなくて勝ってるとか負けてるんだか。
はい。
で、テレビで中継やってんなと思って、で BS かなんかこうチャンネル、こう日本放送のフロアにあるテレビを見てたらですね、
はい、
BS かなんかでやってまして、くしくもですね、僕が見た時がですね、巨人が負けてる状態で9回2アウトっていう状況でございまして、たまたまその時ですね、乃木坂一緒にやってる同じジャイアンツファンのサブ作家の岡本がいて、あれ石川さん、もしかしてあれですか、もう今年1年が終わるとこですかみたいな感じで行ってきて、それで岡本、どうやらあとワンアウトらしいぞって言って、ちかさん一緒に見ますかって言って一緒に見た後、終わったなって言って、した岡本が、ちかさん1年お疲れ様でしたって言って岡本お疲れなって言って我々のシーズンが終わったわけなんですけれども、
巨人 B クラスは久々でしたっけ、去年もでしたっけ、
2年連続ですけれども、
うん、
同じ監督のもと、原監督のもと、うん、B クラスっていうのは、うん、2年連続 B クラスっていうのは多分史上初だじゃなかったかな。
あ、じゃあ結構なことなんですね。じゃあ
で、しかも原監督今3年契約の2年目だから、まあ普通考えたらね、うん、来年で、今年も若い戦力も出てきたし、来年も原監督で、もう来年こそは優勝を、ね、目標に頑張っていきましょうってところなんですけれども、オーナーから未だに原監督への続投要請なしっていうっていう状態。
だから辞任待ちってことですか、変な話。契約が残ってるけどってこと。
オーナーの方から解任っていうことがあり得るんじゃないですか、もしかすると。
なるほど、なるほど。
まあ分かんない。もしかしたらそれは来年。
戦で解任っていうのはやってもいいことなんですか、一応。
契約としては、多分、年俸さえ払えばいいんじゃない？
そういうことですか。
だから、そこまでして買えるってことじゃない？きっと分かんないけど。
なるほど、なるほど。だいぶ市場作るですね、それはじゃあ。
いやー、まあね、原監督もね、歴代の中で名将というね、呼ばれる部類の、
そうですよね、
まあ、WBC だってね、日本代表優勝に導いてっていうのがありまして。みんな、何食ってんの、今。
天ぷらそばです。
いや、三浦がパソコンを持ったまま台所の方に行ったなと思ったのよ。
電子レンジでチンするタイプのやつが、ピーって上がって、どうしようと思って、選択肢は、パソコン持ってこうでした。
いや、ただ、まあ、ジャイアンツ、そういう結果に終わりましたけれども、これ今、パ・リーグが面白いのよ。
うん、
まあ、三浦は東北出身だからやや楽天応援な感じ。
まあ気持ちの上では。
これね、楽天さん、まあうちの久保さんも熱狂的なファンですけれども、うん、夏場の8月の一時期もう10何ゲーム差、首位から離れて、首位じゃないな、3位から10ゲームくらい離れてて、もう終わったねなんて話を久保さんと本番前とかしてたわけなんですよ。
うん、
したら 正直言うと楽天が調子がいいのではなく、オリックスが強すぎて他のチームが太刀打ちできないっていうところがあって、
うん、
これ楽2位だったロッテのソフトバンクがずるずるオリックスに負けることによって落ちてきたんですよ。
つまり、
はい、
楽天は先にオリックスに勝負をしすぎてたってことなんですか？なんか
あ、ちょっと俺もそこまで楽天追ってないから分かんないけど、とにかく楽天は強いわけではないんだけど、決して強いわけではないんだけど、ロッテのソフトバンクがどんどん落ちてきた結果、
うん、
今週楽天ついに3位に上がりまして、
うん、
で、クライマックス圏内に入ったどころか、うん、もはや2位と1ゲーム差まで来てて、2位に入るとそのクライマックスシリーズのファーストステージを地元で開催できる権利があるんですよ。
ああ、大きいですよね。
だから仙台でできるんですけれども、うん、もうそれも射程圏内に入ってきてるんですよ、
うん、
入ってきたんですよ一旦。したら、3位に上がった24時間後には B クラスに落ちてるって
そうでしたね、うん、
で今日現在金曜29日金曜日の現在で言うと、オリックスが優勝しておりまして、16.5 ゲームも離されてソフトバンクが68勝67敗に引き分けの勝ち越し1。
待って、1位とそんな差ついてるんですか？すごいっすよ。
で、そこから1ゲーム差離れて、だから首位からだと 17.5 ゲーム差ですよね。うん、楽天が67勝68敗1分けの借金1。
うん、
ソフトバンクは、貯金1、楽天は借金1、そしてそこから 0.5 ゲーム差離れて、ロッテが64勝66敗5引き分けで借金2という状態で、今この三つどもえの争いをしてるわけですね。はぁ、これはね、残りが6、7、8、まあ、おおむね6から8試合なんですよ。これはね、最後までもつれるし、確かこれ史上初めてだと思うんだけど、このオリックスが強すぎたせいで、2位が5割を切るっていう、勝率5割を切るっていうことが起きる。
あれもしかしてセーブもあり得るんですか？
セーブはないもん。
あ、ない。昨日セーブファンのサッカーリート監督がいるんですけど、これセーブ、はい、クライマックス1個の数出てきてる気がするんですけど、って言ったんですけど、気のせいですか？
それか、数学が非常にできないか、どっちかだね。
あ、そういうことです。
だって、西武は、64勝74敗、引き分け1の借金10ですよ。で、残り4試合ですよ、西武。
無理ですね。無理です。
するわけないでしょ。いやー、でも、そうね、今週の月曜日に、うん、昼の12時から収録あったっていうのが、トータルテンボスさんの番組の収録だったんですけど、
うん、
ロッテが一時期今シーズン首位に立ってたんですよ。
うん、
で、長らく、オリックスとCLSをして、まあまあ、2位は安泰だね、クライマックスは確実だねって言われてたんですけども、今週月曜日の収録の段階で、ロッテファンの藤田さんが、いやー、ついにロッテやばくなってきたって言ってましたから。
佳境ですからね、どうしても。
はいはいはいはいはいはい。ということで。
かして、そうですよ、うん、気づいたら、あれですよ、日本放送的には内定員終わりですからね。
いや、そうなのよね。ただ、はっきり言うけど、このパ・リーグは中継すべきだと思う。このパ・リーグのクライマックス争いは、非常に見物だと思うから、中継すべきだと思うし、今ちょっと舞台で大変だと思うかもしれないけど、なんか関東関西でやってる試合だったら、久保さんゲスト呼んであげてほしいなっていう応援ゲスト呼んであげてほしいなっていうところがあるんですけど、いやそうですよ、いやだってさ、ね、あさってから10月ですもんね。
そうです
よ、そういう台本今週いくつも書きましたけど実感としてなかったんですけど10月ですからね。
そうなんですよ、今日軒並みナイターインの番組が終わってってるはずなんですよね金曜日だから。
あーでも今週あれですよ、ショーアップナイターでだからスタジオの女性アナウンサーたちが、
半年ありがとうございました。
終わりですみたいな感じを話してて、あ、そうなんだって、俺、それ聞いて思ったもんね。
そう
っ
すよね。こんなけど消化試合にならないのも珍しいんじゃないですか。
ね。
あ、まあ、パリセリは実質も、まあ、どっちを本拠地でやるかぐらいの感じになってた感じですもんね。
まあ、ね。やっぱ、それは日本放送的に言うと、
DNA
に2位に入ってもらって、本拠地開催でやってもらった方が、自社のアナウンサーで中継できるし、旅費交通費もかからないっていうメリットがあるんじゃないですか。
まあまあ、あとリスナーの盛り上がりもね、エリア。
まあそうね。そうなると、日本放送的に言うと、やっぱパリーグは2位にロッテに入ってもらって、まあ、楽天かソフトバンクとのクライマックスシリーズっていうところになってほしいですね。
ただ、なんだろうな、いろいろですよ。ごめんなさい。悪く思わないでくださいね。あの、けど、ナイターに採用される10月というものはありまして、できるだけドーム球場がいいなって気持ちもありますけどね。
いやー、それ言うとですね、セ・リーグのクライマックスは全部屋外です。
そうなんですよね、もうね。
パ・リーグは、そうですね、楽天ロッテが2位3位に入ってくると大ファーストステージはもう屋外ですね、これは。
そうですよね。
はいはいはいはいはい、はい、
まあすごいあの裏事情ですけど、場合分けみたいなのがすごい複雑になりすぎて、わけわかんなくなったんですかね。
いや、あるんですよそれね。リスナーのみんなね、世の中にはね、作っといて流れない番組っていうの結構あるんですよ。
つまりこれ次いつオンエアって言えばいいんすかみたいな感じになるとか。
そうそうそうそう。でこっちとしては野球中継あるなら作りたくねえよと。そのだからよくあるのは特に21時台の番組とかですよね。
ええ、飛ぶだけっていう。
そうそうそうそうそうそう。で中止の場合なら放送がありますみたいなこととかもあったりするわけですよ。
いや、それを放送でアナウンスするともうややこしくなるから言いたくもないし。
し、あと流れない可能性があるなら作りたくないねみたいな。
わがままだけどそうなんですよね。
作る必要ってあるんですかみたいな気持ちもあるし、それはギャラが出るんですか、応援されなかった場合みたいな。だからまあ直売なんて最たるもんですよ。
今年は さらに日本放送はラグビーの中継もあるから、はいはい、めっちゃなんか場合分けが3ルートぐらいあってもう、
はいはいはいはい、
全然解読できないよこれっていう感じになってるっていう。
いやー、まあだから、日本放送は来週から、いわゆるオフ編成、内定オフ編成っていうのになるわけですか？
そうです。目玉で言うと、伊集院さんが、課金の5時半から6時やる。
これはもう日本放送内定中継し、クライマックスまでやらないのかな、じゃあ。
クライマックスシリーズは中継するって
。いや、クライマックスやるけど、だから残りのレギュラーシーズンやらないのかな。
終了ですね。
いや、やっとはいいと思うよ、パリーグのクライマックス争
い。いや、あの、なんだろう、多分これは絶対中継で言ってるから言いますけど、終了ですね、それは。日曜日、ナイターがあったらそれで終了なんです。
だってほら、よくやってんじゃん、ショープナイタースペシャルって。昼間のナイタースペシャルみたいなのやったりとかしてんじゃん。
それはあれですよね、なんつうか、あの、クライマックスシリーズになってからってことですよね。
どうせあれでしょ、盛り上がってきたら中継するんでしょ、LF って。そういう曲じゃん。節操がないさ。
動向を見てね、盛り上がり。
パリーグのさ、もう残り1試合で、なんかもう残り1試合で3チームの全てが決まるみたいなことになったらさ、絶対中継するでしょ、LF。ショープライタースペシャルだっつって言って。
本当はやりたいとこでしょうね、多分ね、けどね。
やりたいと
待ち。だって、こんだけね、変な話、ずーっと野球中心にやってきたわけですからね、半年間ね。
いや、そうなのよ。だから俺、LF はさ、野球すべてやるみたいなこと言ってんだったら、やれよって話なの
よ。意外に月曜日のナイターはやんなかったりとかしますからね。
そうそうそう。
まあ、しょうがない。
土曜日の土曜日曜のデーゲームも中継したりしなかったりするじゃん。
それはあのなんだろうな、ラジオ版ダゾーンではないから難しいですよね。そう
そう。いやまあだから日本放送はだから まあ大きな目玉的に言うと、このオフは伊集院さんの火曜から金曜の帯番組が始まりますよっていうところでございますけども、
次に鶴光さんがまた帰ってきますよってことですね。
まあね、このだからまあこの秋の改編シーズンでございますので、テレビ局ラジオ局各局こう、まあ、いわゆる社長会見というやつが行われて、うん、まあ秋からの新番組の話だとかいろいろこう発表されてるわけですけれども、うん、まあ実はちょっと前からニュースにはなってたりしてるんですが、正式に発表になりしましたけれども、まあ大阪 MBS ラジオの大名物番組、ありがとう浜村淳ですの平日が、来年春で50周年をもって終了ということでございまして、
平日分ですね、
土曜日はありがとう浜村淳です土曜日ということで、また別番組として今までもやってて、そちらは引き続きあるということでございます。
そちら何時間やってるんでしたっけ。
それも3時間ぐらいやってんじゃなかったかな。まあ浜村本体の方もまあまあ老害をさらけ出すよりはこの辺でちょうどいい区切りかなというようなことをおっしゃってましたけども、まあこの辺
時間半か、なんかもっと長いイメージでしたけど、そっか、
はい、なんか土曜日の方は、俺は土曜日の方はあんまり聞いたことないんですけど、あんまり時事ネタとかは扱わずに、浜村さんのお好きな映画の話とかその辺を中心にやってらっしゃったみたいなんですけれども、まあこの辺のいろいろな事情というのは来週末メソポタミアと稲妻でゆっくり話聞いてきますよ。確かもう夏頃には浜村さんの番組終わるのはニュースになってましたよね、確か。
まあなってましたね、うん。
正式発表なのか見込み記事なのかちょっと分からなかったですけれども、あの時は。いやー、いうことでございまして、いやーでも考えらんないよね、50年だって朝の番組。
オールナイトはいろんな人がつないで55周年ですからね。
いやそうなのよ、
一人で50年は異常ですよ、すごいですよ。
そう、あのこっちは駅伝でやってんのに向こうマラソンでやってんだよ。でなんなら数字だから、まあマラソンでもタイム的なことは向こうの方が上だったりするんだよ。圧倒的に。
しかも帯っていう恐ろしさ。
しかも月金に加えの土曜日もやってますから、もうほぼ一人朝のオールナイト日本をオールナイトに長い時間やり。やってましたから。いや異常ですけれども、いやまあまあまあ、まあ、浜原本体ですね、これからちょっとまあのんびり休んでいただいて、まあ、土曜日の方でですねまたね、ぜひともお化けみたいな数字を取っていただきたいなと思っておりますが、まあ言える話があればメソポと会って稲妻帰りの稲妻の中で、あミサの中でいろいろですねお話したいと思います。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。
おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアルマ張り切ってどうぞ。
ということで、まあ、もう一つ長寿番組といえばですね、歌のない歌謡曲というですね、これもニュースになってましたよね。
はい、
これは、RCC が発表、中国放送が発表したことがニュースになっていたんですけれども、我々の知る範囲ではこれは他の局でもネットしているはずなんですよね。
っていう、まあ、TBS
系列、
いろいろ調べたらですね、もともとは当時の今の MBS ラジオで始まったと。
まあくしくもだから浜村さんのねやってらっしゃる放送局、
それが1951年だそうです。
はい、
でいわゆる CM とかのスポンサーさんが同じテーマでそれぞれの曲で多分各エリアのリクエストを答えてあげてくださいみたいな
こと
だと思うんですよ。そういう企画ネットっていうのが、まあ、JWAVE 系には多いんですけど、そういうのがありまして、
でそれの RCC 版がもう71年続いていたのが、この度終了を迎えるということでございまして、まあ歌のない歌謡曲というのは俺も実は聞いたことがないんですけれども、おそらくさすがにインスト曲とかですよね、きっと。
そうなんだと思うんですよね。
はいはいはいはい。まあまあまあまあ、ちょっとやね、役目を終える時は来てるかなという気はしないでもないですけれども、
1万5000回ですよ、シャープ。
どっかで片目間違えてんな。本当は1万回ぐらいしかやってないんじゃないかな。
ね、まあまあまあまあ、まあ、TBS とかでは東京では流れてたということ。
はいはいはい。ということでございまして、ね。まあね、地方とかでもいろいろね、番組が終わったりとか、いろいろあると思いますけれども、まあね、変化の時をね、まあ、そうね、ラジオ界とか、それこそ大沢優里さんとかね、はじめ、ここ5年ぐらい、ちょっとまあ各地に、で、東京地方、東京地区も含めて、長寿番組が終わったりとか、いうことがあって、まあ変化の時を迎えてるわけなんですけれども。この前ちらっと話、俺ちょっと味覚が変化してるっていう話、なんか引き続きちょっとあって。
焼肉から焼き鳥になって。
焼き鳥になって、うん、って言いながらステーキや、食ってるっていう。
焼肉じゃねえかっていうやつです
ね。昨日もう本当に体がボロボロになってたんでステーキ食いましたし。
焼肉じゃないか。
なんでだったら焼肉が空気がなくなってきたんだよ。なんでかわかんないんだけど。
そんな薄いのは薄いのじゃダメだと。
いやわかって
んだよ。必要なんだと。違いますけどねステーキみ
たいな。いやだからかといって油がダメとかじゃなくて、むしろ俺焼肉の方が。ハラミとかしか食わないから油食ってないのよ。ステーキむしろ油食ってんのよ。油が多いところ。いや、それでさ、言うと、まあ、俺前から話してるけど、丼があんまり好きじゃないっていう話してるじゃないですか。うん、まあ、最たるもんが海鮮丼ですけれども、まあ、カツ丼が一番好きだけど、丼の中では、にしても、カツ丼ととんかつ定食どっちがいいかって言われたら、とんかつ定食の方がいい。俺、ご飯を汚すのはあんま好きじゃないっていう話してて。で、まあなんかさ、時間がない時とかだって、とんかつ食いてえなって思ってた時に、とんかつ屋さんに行っちゃうと、やっぱ揚げたりするの時間かかったりするから、そこは断念して、有楽町の駅前の、立ち食いそば屋さんの、ね、カツ丼を食ったりとかいうことはあるはあるんですけども、まあ言っても俺カツ丼以外の丼ってほぼほぼ食ったことないに等しいのよ。少なくともここ20年くらい牛丼も食わないし、あんまり。牛丼もケータリングとかで出てきたら食うぐらいの感じで、自分から食うことないし、あとのどんな丼あったっけ、麻婆丼とかも俺あんま好きじゃないっていうか、まあ別に食えなくないけど、だったら麻婆豆腐とご飯で食いたいし。
うな丼。
ああ、だから、うなぎは、蒲焼きとか白焼きとかがない店だったら仕方なく食う。
うん。
うなぎだけ食って酒飲むみたいなことはあるけど、でもそれがない場合は、まあしょうがないから丼で食ったりとか。まあだから、一時ハマってたひつまぶしとかは食ってたりとかしたけど、まあそれも長続きしなかったよね、ブームは俺の中で。
あとはあれですね、俺多分牛丼の次に食べてるのは、天丼です。
はいはい。で、俺天丼なんかも長らく食ってないっすよ。
ああ、そうですか。まあ天ぷら力一緒ですもんね、確かにね。
天ぷらはしかも俺おかずとし認めてない人なんで、つまみとし認定してるんで、
ああ
でしかも、日本放送のそば、てんやないじゃないですか、てんやが。
ないっすね、日本放送は。
てんやってさ、意外とあるのに意外とないよね。
そう、北千住は2店舗もあるんですよ。
はいはいはい。
だめっちゃ行くんですけど、あと日暮里にもあるから、だから家に近づくと行く店ですね、完全に。
あとだから都心にないとも言い切れないんだよね、てんやって。
でも新橋とかにありますもんね。
うん。
あと新宿にもあるし。
有楽町にないのよね。
ない。
そう、だから、そう、なんか天丼に対して親しみがないのよね、あんまりね、俺は。でさ、って言って言って言いながらなんだけど、俺、なんかその、稲妻の台本書き上げた月曜日の日、その、トータルさんの収録が、まあ、3時ぐらいに終わって、なんでか分かんないけど、急に天丼食いたくなったんだよね、久しぶりに。
いいですね。うん。
なんか天丼っていうより、あの甘辛いタレでご飯が食いたくなって。
天丼のタレで。
まあ、三浦は分かると思うけど、有楽町の駅前のさ、立ち食いそば屋行ったですよ。
新幹線のガード下の
花市。うん。
はいはいはい。
花市、あの、駅の向こう側、交通会館の向かい側のところ。
はいはい、ありますね。
でさ、天丼とさ、かき揚げ丼があったのよ。
うん。
で、まあ、あ、どっちかなと思ったけど、まあ、とりあえず天丼頼んでみたわけよ。
うん。
したらさ、天ぷらがさ、まあ、エビ天が乗ってんのはありがたいんだけど、うん。ししとう2本。
はい。
かぼちゃ。
うん。かぼちゃいいです。
なんか、人参のかき揚げみたいなやつだったのよ。
はははありますね。
俺、かぼちゃの天ぷらっておかずじゃないと思ってるんだよ、そもそも。
かぼちゃの天ぷらが一番おいしいじゃないですか。
いや、そんでさ、なんか、うん、なんか、その、ししとうの天ぷらが2本あったところでおかずになりにくいじゃない？なんか。
ししとうはちょっとテンション上がんないですけど。
うん。で、そのさ、人参とかき揚げみたいのもさ、人参だけ、人参の千切りみたいなの作ってるやつなのよ。
まあまあ、かき揚げってそういうことですから、ってね。
いやいや、なんかさ、まあな、まあまあ、そういうもんちゃそういうもんだけどさ。いや、で、まあ、なんか俺がイメージしてるの違うなと思ったのよ。
うん。
で、あ、かき揚げ丼の方だったのかな、俺がなんとなくイメージしてた天丼っていうのはっていうので、で、こういうところが本当に食生活良くないところなんだけどさ、その日の夜さ、中目黒の駅前の立ち食い店でもう一回天丼食い直してみたのよ。
ああ、天屋じゃなくて立ち食いそばであるんですね。
中目黒、天屋もないのよ。
なるほど、なるほど。
そんで、食ってみたら、で、かき揚げ丼に、追加でエビとイカの天ぷら乗っけてみたのよ。そしたらね、あ、これだって思った。これが天丼だよって思って。でさ、食い始めたらさ、今週だけで結局3回ぐらい食ってっかな、天丼。急にカツ丼もういいかなって思い始めて。
重たいですよね、カツ丼はちょっとね。
いや、わかんねえ、カツはカツでうまいよそりゃ。
いや、
あー、でも下手するとここ1ヶ月でとんかつも足が遠のいてるな。急速になんか食生活が変わり始めたかもしれない。
あ、けど俺もちょっと変わっていくかもしれないっていうのはあって、
うん、
有楽町のビルが変わっていくじゃないですか、これから。
あの、有楽町の日本放送のお隣のお隣っていうのかな、うん、その何ビルっつうんだっけ、あれって
新有楽町ビルだった気がするんですけど、
そのだから、
来たことがある人に向けて言うとローソンの向かいのビルなんですけど。
ああ、マクドナルドが入ってるビルね。
そうそうそうそうそう、
ところなんですけど、あとスタバが入ってるビルっていうところなんですけど、 そこのビルが老朽化に伴って建て直しをすると。
吉本有楽町シアターがある。
ああ、そう、それが一番わかりやすい。で、まあ、おそらく高度成長期に建てられたなんか、うんうん、昭和時代の味のする、あるね、非常に味のあるビルなんですけれども、それがまあやっぱり、まあ、21世紀になって、耐震の基準とかもいろいろあったりするんでしょうから、建て直しになるということで、地下にある飲食店街が、まあ、軒並み徐々にこう、閉店してるんですよ。 で、
まあ、結構ガチな話、日本放送社員とか出入りしてる人間にとっては台所だったんじゃないですかね。
あそこはね、その俺が業界入った時から日本放送関係の胃袋だったところです
よ。そうですよ、本当そうですよね。
そこがこう軒並み今、まあだから一番だからあの中で飲食系で早かったのは肉の慢性のパーコーメンの肉の慢性ですよね。
ああ、サンマルクが一番最初でした。
あ、サンマルクカフェ
が抜けて次に慢性が抜けました。
まあだからサンマルクとか最近できたやつだけども、その伝統的なやつでいうと肉の慢性のパーコーメンっていうのが
突然でしたね。びっくりした、ね、次なんか何も知らずに行ったらやってなくてびっくりしました。
いやで、その隣にさ、多分鉄道模型は好きな方々はこう知ってると思うんだけど、なんか鉄道模型の専門店があったんだよね、
はい、
俺一度も入ってこなかったけど、はい、それも移転になったりとかしてて、
はい、
で今はだからまあそこに俺がよく行くとんかつ屋さんも入ってるんですけど、やっぱ日本放送の社員的に言うともうマーブルですよね、
ええ、マーブルが間もなくなんですけど、とんかつ屋がそれこそあと1週間で終わりですよ。
終わりますよね。マーブルは多分 V 社の中で話したことあると思うんですけど、カレー屋さんです。
そうです。
その俺が業界に入った時からずっとやってるカレー屋さんで、
うん、
まあなんつったらいいのかな、うん、なんかものすごく美味しいのかどうかよくわかんないけども、まあ、カレーっちゃマーブルなのよ。
あ、家庭的ですよね、すごく。ちゃんとドロッとしたカレーで。
なんか、ものすごく美味しいんですかって言われたら、いや、なんか、ものすごく美味しいとは言い切れないけども、まあ、美味しい、なんか好きなのよ、好き。
味は、なんかちゃんとオリジナル感もありますしね。
マトンカレーとかもあったりね。
ええ。
とか言って。これがあれよね、今大行列なんだよね毎日。
そうマーブルがマーブルはもう諦めてて、で、うん、自分は丸そのとんかつ屋が最近の自分にとってのとんかつ屋さんだったんで、あれもなくなると本当にとんかつ屋食べなくなると思ってて。
ゆら、ただあそこのとんかつ屋チェーン店じゃん、
うん、
国際ビルの中入ってるから大丈夫よ。
ああそうなんですただ本当に軒並みなくなってて、で今昼休憩も挟むようになっちゃったんで、3時にどこもやってないですよ。
どこもやってないよ。
スタバかマックみたいな感じになってたら、
も
うみんなほら寄る場所がなくなっちゃったから大行列になってた今日マクドナルドが。
ただとんかつはもうあの帝国劇場が入ってる、あじゃねえや、あの劇場が入ってるビルの下行けばあるから大丈夫、帝国劇場の下だ。
石川、ほんま、ブルンの B サイドユアライフ。